もしもし。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
40です。
40歳。結婚してます？
あ、はい。
奥さん何歳ですか？
あ、43です。
お子さんは？
高校1年の女の子とですね、
はい、
あと中学校1年です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
現在離婚調停中で、自分の方が別れたくない方なんですね。
はいはいはい。
で、向こうはもう別れたいの一点張りなんですけども。
結婚は恋愛結婚お見合い？
あ、恋愛です。
恋愛結婚。
はい。まあ、5年ぐらい前から、些細な喧嘩とかはしたんですけども、
はい、
2年ぐらい前からかなり崩れてきまして、
はい。
まあ、結構外交的な神さんなんで、
うん、
あちこちよく出かけるんですよ。
うん、
で、夜もお酒を結構飲み行ったりとかするんで、
うん、
で、私の電話も出ませんし、
うん、
そんな飲んでる席で、
うん、
かけてくる旦那なんかいないよっていうことで、誰と飲むとは一応言うんですけども、
うん、
それが本当かもちょっとわからないんで、
うん、
すごく聞くと、
うん、
ますます機嫌が悪くなりますので。はい。
そうすると好きな男性ができたということも考えられるわけですね。
もしかしたらちょっと、まあ、考えすぎなのかわかりませんけども、そうですね。ただ私、
はい、
やきもち焼きなんで、
あ、
結構嫉妬深いんですよ、私の方が。
でも嫉妬深いって言ったって、はい、奥さんが12時1時までね、どこにいるかわからないということがたびたびあったら、
はい、
それは嫉妬深かろうが嫉妬深くなかろうが、
はい、
どうしたんだっていうことになりませんか？
まあ、友達とかね、まあ、こういうふうに話すと、そんな女別れちまえってことでみんな言うんですけども。
友達は言ってるということね。
そうですね。ただ、で、
離婚の調停はどちらが起こしたんですか？
あ、妻の方です。
うん。
ただ私も別居するとか、
はい、
別れるっていう気持ちがないんで。
そのあなたが別れるっていう気持ちが全くないというのはどっから来てるのかしら。要するに周りのね、うん、友達がね、
はい、
こんな女と別れちゃえって言ってるというのも分かるような気がするんですけれど。
私ちょっと向こうに入ったもので、
うん、
向こうの親とも仲悪いんですよ。
あ、
で、
ね、あなたとすると、この調停をどう対処したらいいかっていうのは相談ですか？
そうですね。はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
あ、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
は
い、とっても苦しいお立場ですね。
はい。
奥様のご両親と仲が悪くなった理由っていうのは何かありますか？
まあ、怒鳴り声とか聞こえてですね、乗り込んでくるんですけども、それでも話も聞かず向こうの神さんの味方なんで、はい、何にしても私は悪いことになってしまうんですよ。まあ、向こうが娘ですから、たとえ私が正しいことをしていたとしても。
まあ、やっぱりその離婚ね、まあ、それはどっちが正しいかっていうのはもう全然わからないことですけど、
はい、
離婚したくないっていう立場だとするとね、
はい、
やっぱりこう自負を固めておかないと、
はい、
まあ、例えば奥さんとはうまくいかなくなってるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんはお婿さんの味方だとかっていうことだとね、
はい、
これはまあなかなか奥さんが離婚したいって言っても、むしろ奥さんの方がうまくいかないっていうことはね、
はい、
あると思うんですよ。例えばお子さんたちはどうなんですか？
心の中では私が正しいとかって多分思ってるとは思うんですよ、
うん、
ただ今後私の方についてくる気持ちはまずないんで、
うん、
どっちについた方が得だっていうのも子供ながらに多分もう考えてると思いますので、
うん、
はい、
まあ、考えてると思いますよ、
はい、
そうするとまあ両親はね、どっちも怒鳴り声を上げて喧嘩なんかして、はい、どっちもどっちだなと思ってたとしてもね、はい、まあ言ってみればおじいちゃんおばあちゃんもいてお母さんもいてね、要するに家があって、はい、しっかりした根っこがそこにあるようなご家庭じゃないですか。
そうですね、
はい、うん、そうするとお父さん一人でね、お父さんだけ根っこがないので、
はい、
あんまりお父さんについていこうなんて大冒険をね、
はい、
考えるような風には育ってないと思った方がいいですよね。
ですね、
うん、
はい、
そうするとね、離婚したくないですっておっしゃってもよっぽどのなんていうか変化をね、
はい、
あなただけがしないと、
はい、
難しくないですか。
そうですね、だからよっぽどのことをやれっていうのがちょっとなかなかわからなくて。
いやいや、できないでしょ、そんなことできないでしょ。
うん、できないと思いますね。
だってもうご結婚されて十何年経ってるわけでしょ、う
ん、はい、
でその間できなかったことが40歳になった今からできるようになるとはとても思えないんですけど。
はい、皿洗いとかそういったこと、些細なことから始まりましたけどしないとかですね。
うん、
まあ、やってはいるんだけどそんなことしても変わんないよとは言われてるんで、
うん、まあ、皿洗いとかね、はい、いろいろあるんですけど、
はい、
必ずしもねその皿1枚のことが問題じゃないんですよ、
はいはい、
過去にその皿を洗わなかったあなたという人柄を気にしてんですよみんな、
うん、はい、
ね、だから今お皿を洗っても、
はい、
人柄がどうなのかっていうことを見てしまってるのでね、
はい、
なかなかそう簡単にはねそのガラッと変わったなんて誰も信じてくれないってことになっちゃってるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、でおっしゃるようにあなたがね言っているようにどっちが正しいとかってそれは分かりませんよ。
はい、
あなたの方が正しいのかもしれないけど、
はい、
夫婦ってね正しいか正しくないかでうまくいくわけじゃないんですよ、
はい、
特にそのね奥さんの家族の中にあなたが入ってると奥さんの気持ちとかそういうもので動いてる部分がすごく多くてね、
はい、
感性とか感情とかってことになってきちゃうと、
はい、
特に正しいか正しくないかっていう詰め方はね、
はい、
もしかしたらものすごく挑戦的に聞こえちゃう時もあるかもしれない、
うん、そうですね、
うん、お気の毒だと思いますけど、
はい、
何が何でも無理やりこの家にいて離婚しないでいようとするっていうのは、うん、できるのかなっていう気がするんですけどね。
いや、子供への暴力も結構あったんで、かみさんがですね、
奥さんが、はい、
で言うこと聞かないともう馬乗りになって殴ったりするんですよ、かみさんの方が。殺されるってね、パパ助けてってんで電話でですね。
あ、お子さんから。
はい、
はい、
それで私はちょっと警察の方に行きましたけども、警察に逮捕して、神さんを逮捕してほしいわけでもないですし、
うん、そうかもしれませんけど、
はい、
今そのお話はねどういうこととしておっしゃってるんですか。
はい、別れない理由ですね。
あ、子供が心配だからってことですか。
子供が心配だからですね。
ああ、でもね、その、はい、お子さんたちとはお話になって、
はい、うん、守ってほしいとは言わないですけども、もう逆らえないんですよ、神さんの方に、
うん、そのあたりはね、はい、よく整理してもらいたいんですけど、
はい、
あなたが子供はそう思ってるに違いないと思っているだけなのか、
はい、
本当にお子さんがそういう訴えをね、
はい、
あなたに対してしているのか、
はい、
そこはちゃんと整理してくださいね。
はい、
で離婚するときに親権者をどうするかについて、もう15歳以上の子供は自分の意見が言えますのでね、
はい、
それは家庭裁判所なんかでもちゃんとそこは明確に確認するわけですから、
はい、
まあ、怖くてね言えなかったなんていうことはおそらくはないと思うんですよ。で本当にその子供の身の危険があるとか心配だとかっていうことだったら、子供をね自分が引き取って連れていくっていう話でないとおかしいわけで、
はい、
この家に自分が残って子供を見るっていうのは難しいんじゃないですか。
うん、
ただそこに住んでいればいいってもんじゃなくて、
はい、
家族としてやっていけないとならないわけですから、
はい、
あなたの場所だけね、まあ、半径3メートルぐらいずつ凍りついたみたいになってね、そういうものが家の中にあるっていうんじゃもう家庭じゃないでしょ。あなたのご希望はなかなか難しいんじゃないかと思いますよ。
そうですか。
いや、そうですかってそう思いませんか。だから権利としているとかね、正しいからいるとかそういうことでは家庭は成り立たないので、
はい、
まあ、なんかこううまく溶かしてやり直していく方法があるならそれはそれでいいんでしょうけど、
はい、
結構難しいお話だと思うんですよね。
うん、だから自分でも今どうしたいのか分かんないんですよね。愛情がなんか憎しみに変わっちゃってるみたいな目のもあるんで。
いや、そうだとしたらね、それは離れなきゃいけないでしょう。 そこで意地でも居座るんだみたいなのは間違った方法でしょ。だってそれあなたにとっても全然幸せじゃないじゃないですか。まあこの家からね、自分一人が出てかなきゃいけないっていうのは負けたって感じがしてね、
はい、
向こうにいいようにされたと思うとも悔しくて仕方がないのかもしれませんけど、
はい、
そんな針の後ろみたいなところにいること自体幸せでもなんでもないでしょ。
そうですね、ちょっと踏ん切りがつかないんですよね。まあその頭では分かってるんですけども、
まあお気の毒だけど、もともとあなたはここへ入ってきた人なので、
はい、
いられなくなっちゃうと出ていくしかない立場になっちゃったんですよ。
はい、でも別れたからといって幸せになれるようなふうには全然思わないんですね今現在。
まあそうでしょうね。
また一からやり直すっていうなんか想像つかないですね。
もしもし、
はい、
あなたは小さい頃から親しい人っていなかったんじゃないの。
はい、
ですからこの結婚であなたが何を求めたかっていうと、心の傷を癒したいと思ったんじゃないの。
あ、そうですね、はい、
小さい頃何がそんなにあなたを傷つけた。
私小さい頃からもう母親いなかったんで。
ああ、そうですか。
はい、で父親の方もろくでもない父親だったんで。
はいはいはい、
はい、それでまあ家庭持てたんで、
うん、
そんな家庭にはなりたくないっていうことで頑張ってきたつもりなんですけど。
だからあなたにとっては離婚っていうのが、
はい、
見捨てられる不安なんですよ。
はい、
要するに見捨てられることが怖いんでしょ。
はい、
と同時に、
はい、
すごい劣等感があるよね。
はい、
愛されるに値する人間だっていうような自信っていうのは小さい頃からなかったもんね。
そうですね、はい、
でこれはね、あなたね、この結婚で癒せると思う？
今の家庭しか考えられないんで子供も近寄ってこないですけども、
うん、
でも母親がいない時はたまに近寄ってきてくれるんで、
うん、
調停でも多分もう向こうは弁護士雇ってると思うんで、
うん、
てめえなんか法の力で追い出してやっからとかそういうのも最近しょっちゅう言われてるんで、
うん、
でボイスレコーダーとかもいつもいつも持ち歩いてて、うん、
ね、あなたね、
はい、
小さい頃からただの一とも愛されたことがないんだよね。だからこんなめちゃくちゃなどうしようもない奥さんでもこの孤独よりはまだいいってことでしょ。
そうですね、はい、それで神さんが現れたんで、
うん、しがみついた。
そうですね、
しがみついてるけど今しがみついてる神さんが嫌い。
嫌いですけど別れたとしても他の男にも取られたくないんですよ。
そうですよ、だってしがみついてるんだもん。だけどね、あなたにね今できることは、
はい、
ただ一つ、断念。断念だけが絶望を希望に変えてくれるんです。もう心底寂しいし誰も私を愛してくれない、私の人生はこういう人生だった、私はこの人生を引き受けて立派に生きてやるという断念だけです。
はい、わかりました。
もう幸せになるのは遅すぎるってことはないんです。ましてや40歳、
はい、
もうこれからものすごい素晴らしい人生が待ってます。
はい、
ただ断念しなければ全て失います。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。